3月6日、3月最初の放送となります、ラジオトロトロデストロン、パーソナリティのトロンでございます。どうもこんばんは。ですね、まあ近況といいますか、ちょっとね、今週はブログの方を水曜日から、ちょっと更新の方をお休みしまして、主に、GNO3、まあ、ガンダムネットワークオペレーションというね、ネットゲームをプレイしたんですけども、あんまりですねやりすぎちゃって、ちょっと体調崩しましてね結構ね、直前ぐらいまでね、具合悪くてヒーヒー言ってたんですよでもさすがにね、GNO3 やりすぎてて今週放送できませんっていうわけにはいかないんでね、さすがにそれはリスナーさんも許さないだろうと思いますんで、なんとか必死こいて薬飲んで飯食って、体調を回復させてました。はい、なおさんもいます。なおさんも今起きました。じゃあまあそんな感じでね、今週も行ってみたいと思います。ラジオトロトロデストロンスタートでございます。はい、どうも、改めまして、こんばんは、トロンでございます。ですね、まあ、今週は、まあ、ね、3月1日からサービスがスタートしました、ガンダムネットワークオペレーション3、GNO3 のお話を中心にお送りしたいなと思うんですけど、まあ、高いよって感じですけどね、まあ、一応正式にスタートしたんで、まあ、ちょっと喋らせてくださいということで。まあ、そういう話もしたいんですけども、まあ、その前に、なんかね、今週末、天気が、関東地方はだいぶ崩れるそうで、まあ、今日もね、雨降ってましたし、なんか下手すると雪になるかもしれないみたいな話を聞きまして、朝のね、天気予報で。なので、夕方ちょっとね、雨が上がった時に、近所のスーパーに行ってきたんですけども、いつも利用してるスーパー結構安いところなんですけどね、クリシマっていうスーパーで結構繁盛してるんですよ。で、その繁盛してるね、クリシマってスーパー、まあ、思いっきり地元ローカルな話で、いきなりリスナー置いてけぼれですけどね。そこのね、ちょうど真向かいに、去年ぐらいですかね、肉の安売り店みたいなのができたんですよ。ミートワンっていうね、肉屋さんがオープンしまして、で特にそこで買うことはなくて、いつも栗島の方に行ってたんですよ。基本的にスルーしてて、で今日ね、何気に店頭のクーラーボックスみたいなやつ、業務用のクーラーボックスの中の、そのミートワンのクーラーボックスの覗いてみたらね、豚のロースの切り身、あれがね、11枚入ってて、だから、パックもすごいでかいのよ。11枚入ってて、1000円。安いでしょ。だから、ポークチョップみたいなやつ、豚のこのロースの切り身焼いたやつ、あれ毎日1枚ずつ食ってても、11日続けられるんですよ。で、しかもね、びっくりしたのがね、レジで50円引き、さらに。で、さらにね、まあ、独り身だと思ったんでしょうね。まあ、確かに、男一人でね、買い物袋ぶら下げて買い物してるやつなんて大抵独身でしょうからね。まあ一人身だと思ったんでしょうね。頼んでもいないのにね、ちっちゃいビニール5枚ぐらい用意してくれて、 肉冷凍するっしょみたいな感じでそれ5枚ぐらいくれて、今日1枚食べたから残りだから1枚あたりにあのビニール、小さいビニール袋に2枚ずつ入れて、で今冷凍庫に保管してるんだけどさ、でさらにびっくりしたのがね、商品一つにつき1枚どの商品でも OK なのよ。最大でね 10% 引きのシール、まあ有効期限あるんだけどさ、それくれて、あ、ミートワンってこんなに至れり尽くせりのお店だったんだ、しかも安いしとか思って、まあそんな感じでちょっとね、その買い物から帰ってきてちょっと具合悪くして横になったりしてたんですけどね、もう夕飯食ったらその豚のロース切り身焼いて食ったら、久しぶりに豚っていつも豚肉っていつもなんつうの、バラ肉しか食べないんだけどもさ、あ、バラ肉とあとはあのカレー用のサイコロみたいな、サイコロステーキみたいな、ああいうのしか食べたことは最近はなかったんだけどね、あんな硬かったんだね、ロースの切り身ってね。いやーでもね、おかげで元気になりまして、こうやって今週も無事に放送の方させてもらっております。まあそんな感じで非常に地元ローカルで恐縮ですけども、早速掲示板の方に書き込みがありまして、ありますね、S さん、はじめまして、あ、どうもはじめまして、ノークリーム、ノーリターンという言葉に反応してきました。最近ヤフオクでよく使っている言葉なので。あ、確かに使いますね。ノークリーム、ノーリターンってね。なんとなくね、突き放した感じで。逆に好き勝手やらせてもらいますって感じで使っております。で、その S さんから。もしかして愛媛の人ですかって。いやいや、私は横浜でございます。横浜市鶴見区在住でございます。あ、ミートワンってもともと愛媛にあるんですかね、ひょっとして。そうなんだ。あのね、あんまり大きなお店じゃないんですけどね、本当に繁盛してるスーパーの真向かいで ちっちゃなお店 でパックに入った肉とか、あと加工品とかを売ってるんですけどね、ほんと安いんですよね。あ、ひょっとして愛媛に あるのかな。で、おもちゃさん、あ、こんばんは、どうもこんばんは。お互い体調悪いねか。はい、書き込みありがとうございます。で、再び S さん。あ、肉が食べたくなってきたじゃないですか、ということで。それ、まあ、それが結構狙いですかね。いや、ほんとにね、うまかったですよ。うん、いつもね、僕はどっちかというと鶏にもも肉が好きなんですけどもね、柔らかいんで、柔らかいし、鶏肉大体好きなんで、でも久々になんかああいう豚のロースの切り身とか食って、焼いて食ってみましたけど、うまかったですね。うん、当分はこれで食いつなげられるなーっていう感じで。で、例えばおもちゃ屋さん。自分は納豆3パックが59円でゲットしました。1箱約20円です。本当に大豆使ってるのかという、点々点ということで。納豆ですか。私ね、食べ物の好き嫌いはあんまりない方なんですけどね。納豆だけはダメなんですよ。納豆だけはダメなんですよね、本当に。ぬるぬるして糸引く食べ物はダメですね。 私が某児童養護施設に中学から高校までいたのは、まあ、以前からネットラジオで話してることなんですけどね。私が、その施設にたまに遊びに行くと、来て、と、お泊まりしたときに、たまたま翌朝の朝食に納豆が出たときは、必ず僕は後輩に命じて、俺の分は、納豆を一粒か二粒ぐらいにしとけって、命じておりますんで。ほとんど食べてないというふうに、本当に嫌いなんですねとかね、真顔で言われても聞かれます。本当に納豆嫌いなんですよ。大嫌いです。納豆だけは本当にダメですね。食べられませんね。なんか焼いたり、熱加工した納豆は臭みが なくなるっていうね、納豆トーストとかって、あれだったら臭みがなくなるとかって聞くんですけどね、それすらも怖くて、怖いっていうかね、ダメなんですよ。独特の風味が。まあ、僕が食べられる納豆は甘納豆ぐらいですね。はい。で、再び S さん。おう、浜っ子でしたか。はい、浜っ子でございます。まあ、ちなみに、生まれは横須賀なので、スカッコでもございます。いえ、来島っていう名前が出たので、来島海峡のある愛媛かなという、あ、へぇ、来島海峡ってあるんですか。そういったら違いますね。多分スーパーの来島っていうのがあるんですよ。なかなか安いとこでね。今日もね、ウルトラマンのウルトラマンサイダーっていうウルトラマン缶にウルトラマンのボディーラインっていうかボディーペインティングがラベリングされているドリンクと、あと怪獣の特徴的な怪獣の例えばメトロン星人のカラーリング したラベルの缶なんだけど、中身は、レモネードっていう、そういう飲み物が、あと仮面サイダーとか言ってね、仮面ライダーの、ボディをね、ラベリングしたやつとか、そういうのがあるんですけどもね、それがね、88円だった。ちょっと安かったですね。ウルトラマンマックスに出てきた、ウルトラマンマックスに、ジソジアキオ監督がね、最後に、監督したウルトラシリーズの、マックスのね、狙われない街に、メトロン星人が、メトロン茶っていうのを出すんですけどね、あれによく似た感じのラベリングなんですよ。ついつい嬉しくなって、3巻も買っちゃいました。88円だったんで、安かったんで。あと一箱8皿分のカレールーが105円だったんで、5点までだったんで5点買ってきました。まあそんな話はどうでもいいか。で、おもちゃさん、体調が悪いというか鬱憤が溜まってるんですよね。出かける予定がある日に限って雨天中止ですね。外に出ないから鬱になりますね。まあわかりますね。まあ、木曜日とか結構天気良かったんですけどね。だから寒暖差が激しいっていうか、天気の移り変わりが激しいというかね。なんかね、そういうのありますよね。まあね、まあ僕は、ここ2、3日っていうか4日ほどはね、先ほども言いましたように、まあ今週のメインのトークテーマになる、GNO3 の、にどっぷりハマってて、まああんまりもともと引きこもりなんで、うん、あんまり、うん、大丈夫ですね。はい。 で、S さん。神奈川は横浜の日の出町、桜木町、そして平塚と茅ヶ崎しか行ったことがないですが、また行きたい所存です。サザンファンとして、鎌倉や江ノ島、由比ヶ浜に行きたいです。あと、赤レンガ倉庫とか行きたいですね、ってことですね。僕は中学高校と育った児童養護施設が、大磯にありまして、平塚のすぐ隣ですね。茅ヶ崎、東海道線で行くと、茅ヶ崎、平塚、大磯とあるんですけど、大磯ロングビーチの大磯なんですけどね。だからまあ、ググればすぐ、あ、多分ここなんだなっていうのはわかると思いますけどね。大磯の、児童養護施設に、まあ、6年間、そこで暮らしまして。で、高校がね、平塚なんですよ。平塚のある商業高校学校。ていうかもう、答え言ってるに等しいね。うん。あと、茅ヶ崎も、友達が茅ヶ崎から通ってたんで、ちょくちょく遊びに行ったりとかしましたね。毎日のように平塚の駅前に、寄り道して帰ってましたね。懐かしいですね。まあ、ちょっと私事なんですけども、そこのね、今亡き、初代園長が、園長先生が、何周期みたいなのが母の日にあるらしくて、それの参加、OB 会の方から参加するかしないかみたいな、手紙が来たんですけども、返信はがきで、結局お返事を書いてません。多分別に飛び込みで言っても大丈夫でしょと思ってね。まあそんな感じですよ。サザンもね、サザン、僕はだから中学の時は桑田佳祐さんがね、サザンを休止して、活動休止してた時、頃に1年間限定で出してた桑田バンドが大好きでね。スキップビートとかね。ワンデーとかね。ミリケーサンシーンサマーとかね。あれが大好きで。頃ね、サザンのファン、サザンというかまあ、桑田バンドも含めて、あんまりいなかったような気がするんだよね、周りに。お膝元なのにね、平塚とか茅ヶ崎なんだから、へえ変わってるねみたいな感じで、そうかな、いや桑田バンド最高だと思うんだけどねとか思って、そうそう、日本のロックバンドって桑田バンドがね、コンサートのライブとはライブアルバムとはまた別に全曲 A 詞のアルバムを出したんですけれども、日本のロックバンドっていう、あれを借りようと思ってるんですけど、未だに借りてないんですよね。川崎の蔦屋にあるんですけども、で S さん、大磯って野宮と平塚の間の駅ですよねっていうこと。あ、そうですそうですそうです、確か。確かそうです。茅ヶ崎、平塚、大磯までは行くんですけども、そっから先って行ったことないんですよ。一回だけ二宮に行ったことあるんですけどね、それはただ単に里帰りするときに、寝過ごしちゃって、気がついたら二宮だったって言って、間抜けなオチで。まあ、そんな感じで。だから、あんまり大磯から、小田原方面って、あんまり行ったことないんですよね。逆に。横浜方面には、ちょくちょく行くんですけども。逆にそれはないんですよ。おもちゃさん。 引きこもってる割には金がないですね。財布の中には 2.5 万円しかないです。今月15日には1月確定のアフィリエイト報酬3万円が振り込まれるはずなんですが、てんてんてん。A8 でいいのかな？それとも A8 かな？は、とにかく振り込みが遅いです。僕もね、知らないうちに、Amazon からアフィリエイト報酬が振り込まれてる時があってね、なんだよ、振り込まれるの知ってたら、いや、ちゃんとメールチェックしない僕は悪いんですけどね、使ってたのにとか思って、まあ、たまたま水道料金の振り込みがあったんで、その時は助かったんですけどね、なかなかね、僕も今ねお金やっぱないんでね、財布の中はやっぱり同じようなもんですよ。でその上ナオさんっていうのは僕が飼ってる元野良の猫なんですけどね、飼い猫なんですけども、ナオさんの健康診断と、あと3種混合ワクチンっていうワクチンの接種とかの、そういう時期ですよっていうお便りが来てね、金ないっちゅうねんとか思って大変ですよ本当に。で S さん、クワタバンドいいですよね。いいですよね本当に、僕大好きなんですよ本当に。ライブを収録したアルバム持ってますよって、ありましたよね、ちょっとポップアートのなんか漫画みたいなのがね、ジャケットになってて、僕はですね、その当時はですね、まだ CD が当時高校生の頃だったんで、 CD がまだね出た頃ぐらいかなだったんで、カセットテープを買ったんですよね。でカセットテープを聞いてたんですよ確か。あれ良かったですよね、ビートルズのナンバーとかね、確かなんか歌ってましたね。いや本当は日本のロックバンドは近いうちに借りたいと思ってるんですけどね、電車で東海道線、京浜東北線で一つ隣の駅なのに、あんまり川崎に行く用事がないんですよね。特にこれといった用事が、わざわざ行くほどの用事がないんですよね。その日は木曜日に横浜行ったんですけどね。まあそういう話はまた後ほど。S さん、日本のロックバンドも借りましたよ。All Day Long という曲が好きです。あ、なかりましたね。ちょっと曲はちょっと思い出せませんけど。一回高校時代に、昼飯の時にね、日本のロックバンドが流れ、の曲が流れて、鼻歌、マジに聴いてましたよ。懐かしいです。おもちゃさん。J-POP はクラブ行き始めてから、ほとんど聴かなくなりました。継続してるのはガクトだけですね。ああ、なるほどね。僕は逆にね、クラブっていうのが行ったことないんで、わかんないんですよ。そっちの世界は。てか僕が、聞いてる J-POP は、ほとんどが、アニメとか特撮とかのタイアップ曲ばっかなんで、逆にそれ以外の曲を聴かなくなったっていうか、まあ、ねえ。でも今多いですからね、アニメとか特撮のタイアップ曲ね、大して関係なさそうな曲なんだけどねとか思って、思いながら聴いてるんだけど、まあそれはそれでいいのかなとか思いながらね、まあそんな感じで、そうそう、なんか曲流しましょうかね。じゃあですね、とりあえず曲の方なんか行きましょうか。ですね、曲の方行ってみたいと思います。機動戦士ガンダム、0083スターダストメモリーの 後期オープニング主題歌ミオさんでメンオブデスティニー、こちらの方を流したいと思います。ではお聞きください。どうぞ。ミオさんでメンオブデスティニーをお聞きいただきました。さてですね、まあ、なんでこの曲を流したかと言いますとですね、私今月の、1日から正式に、サービスが開始されました、オンラインゲーム、ガンダムネットワークオペレーション3というのを、 通称、GNO3 というんですけれどもですね、これに、まあ、2日遅れですけれども、参戦しまして、今非常にハマっております。まあ、簡単に言いますとですね、まあ、1日10分からできる、ガンダムの、シミュレーションゲームでして、まあ、基本的にはユニットの配置を決めて、あとは戦場に行って、まあ、2、3分おきにランダムバトルが起きるんですけども、コンピューター相手に。それをですね、オフラインになっても、勝手に、舞台が戦ってくれて、で、レベル上げてくれたりするんで、時間のない人に、でも、プレイができるという、そういうのが、売りの一つの、ガンダムのネットゲームでございます。まあもちろんね、プレイヤー同士で、戦うこともできます。またね、チームを組んで、協力してね、一つの作戦を、大きな作戦を、戦うこともできます。実際ですね、ちょうど今この時間、まさにこの時間ですね、まあ、簡単に流れを説明しますと、3ヶ月でファーストガンダム、そしてガンダム0083、そしてゼータガンダムの世界を実時間の3ヶ月で、3ヶ月1クールという括りで、戦っていくというゲームでありまして、ファーストガンダムの世界は約5週間あるそうなんですよ。で、ちょうどですね、今頃ですね、ニューヨークで、大規模任務というのがありまして、そこで全国のプレイヤー同士が戦ったりするんですけどね、そこで一番最初の大規模任務として、木馬包囲作戦かな、それが今まさにこの時間にリアルタイムで、発生しております。ガルマが死んじゃった作戦ですね、シースですと。まあ、そんなわけでね、その GN3 にどっぷりハマって、体調崩すほどに、ハマっております。いや、面白いんですよね、結構やってみるとね。まあそんな感じです。中さん、あともこんばんは。一応大道ドリンク株式会社、大道ドリンクでしたっけ、ウルトラサイダーとかって、あ、そうだったかな、メーカーはあまりチェックしなかったんですけど、ミクシーでね、僕のマイミクさんってね、その仮面サイダーと、あとウルトラマンに出てくるダダの顔のラベリングしたジュースの缶を写真でアップしてる人がいまして、それ見てちょっと欲しくなっちゃったんですよね。で、あと全く関係ないのですが、緊急告知、来月3月12日から岸本美雪の GNO3 全裸突撃ルポが始まるよ。へえ、なんだろうこれ。岸本美雪さんって人はまず誰かは僕は全く分かんないんですけどねそっち方面疎いんで。まあですね、この GNO3 っていうのは簡単に、まあこの GNO っていうのを簡単に言いますと、時間ない人はそれなりにプレイできて、 で、まあ、時間のある人は、どっぷりとハマってプレイできるということで。まあ、ね、それぞれのライフスタイルに応じたプレイスタイルができるという。だからあれなんですよ。ログバーとしても、例えば、買い物行ってる時とか、寝てる時とか、仕事行ってる時とか、その間にも、自分の部隊が、勝手に戦闘して、勝手にレベル上がってくれるんですよ。で、その中で、自分で、例えば、作戦とか任務とかを選んで、プレイして、それぞれ、まあ、通常溜まってくレベルとはまた別に、モビルスーツを開発するポイント、開発ポイントって言うんですね。それを稼いだりするんです、するゲームなんですよ。あと、おもちゃ屋さん。ブログにも書いたんですが、商売柄相談してくるお客さんの勤務先がわかるんです。職業に毅然はないものの、職種によって働いている人種の毅然はやっぱあるわ。点点点。高二さんの書き込み、放送終了を削ってください。カッコということで。はあ、まあ、いろいろあるんですね。なんかさん。微妙にガンダム、機動戦士ガンダム、0083つながりで、佐久間レイです。ウィキペディア。声優でタレントの水島優と結婚、一時を設けるが後に離婚。あ、そうなんだ。へぇー。ですって知らんかった。てんてんてん。なるほど。へぇー、水島優さんと結婚されてるんですね。水島優さんって言うと僕の場合はそうですね。ルーク・スカイウォーカーの声優さんですかね。スター・ウォーズの。そういうイメージがどうしても強いというか。てか、僕の中では、水島優さんは、やっぱルークだよな、ルークの声といえば。佐久間レイさんって、0083だと、ひょっとしてニナパープルの。まさか。まさか。やっぱりニナ・パープルトンだ。ニナ・パープルトンはね、ガンダム三大悪女と呼ばれている、その中でも、筆頭ですからね、奴は。パープルトンの、名前をもじって紫豚と読んでパープルトンと読むというぐらいですからね。はい。へー。まああれはね、仕方ないっていうか、途中で路線変更があったんですよね。実はニナ・パープルトンがなんでああいうキャラクターになっちゃったのなのかっていうのはね、ガンダム関係のお偉いさんから恋愛要素を入れろというお達しがあって、そこでニナとガトーとコウラキの三角関係というのが後付けで勝手にというか無理やりそういう設定ができちゃったんですよね。そして殺意を覚えるラストの微笑みにつながるわけなんですよ。まあいいや。おもちゃ屋さん。贅沢な悩みかもしれませんが、仕事を忘れてどっぷりゲームしてたい。しょぼーんってことで。はぁ。まあね。まあただね、あんまり、ね。どっぷりゲームして、するのもなかなか大変ですからね。昨日ついついね、徹夜にほぼ近い状態で、 ていうかね、本当は深夜に、ね、寝る予定だったんですけどもね、あんまりにもハマりすぎちゃって、明日は、何のモビルスーツを開発しようとかね、考えたら、だんだん興奮しちゃって、興奮して寝つけなくなっちゃって。挙句の果てには夢にまで出ましたからね。GNO が。それぐらい、久々ですね、こんなに激ハマりしたのは。あ、ちなみにですね、GNO3 はですね、プレイ料金が、かかります。クレジットカードですと1ヶ月単位で、それ以外ですと、コンビニエンスストア、先払い、あとウェブマネー先払い、あとはですね、携帯電話の、ドコモを利用されている方ですと、ドコモ先払いで、3ヶ月分先払いで、だいたい3800円ぐらいかな、かかります。まあその分ですね、アイテム課金はないんですよね。ネットゲームでありがちなアイテム課金はないんですよ。毎月の料金はかかるんですが、アイテム課金はかかんないんで、まあ以前逆にね、ゲーム本体が無料でアイテム課金があるゲームが、MMORPG をやってましたけども、そっちはね結局行き詰まっちゃってやめちゃいましたけども、まあやっぱアイテム課金がない方は良心的ですよね。毎月かかるお金は、毎月というか僕の場合は3ヶ月先払いなんですけども、それはまあね、3ヶ月ワンクール分払うのはまあいいとして、それ以外に余計なお金がかからないっていうのはまあいいかなっていうか、うん、逆にいい装備が欲しければ別料金ねっていう、アイテム課金の方がやっぱちょっと月々かかるお金がいくらになるか分かりませんからね、うん、まあそんな感じです。おもちゃ屋さん、トロンさん結構リッチなんですね。裏がね、3800円。いやまあまあ私もメイン収入がほぼない代わりに副収入が少々ありますんで、まあアフィリみたいなもんですよ。それでなんとか毎月暮らしているというか、まあそんな感じです。まあそんな感じでね、GNO3 今すいません、ちょっと今ゲームのタブをクリックしちゃいました。ですね、サーバーがいくつか分かれてるんですよ。5つぐらいサーバーがあって、一番多いのはやっぱりガンダムにも出てくるルームっていうサーバーで、まあ2000人以上現在プレイヤーがいるんですけども、それ以外はだいたい1100ぐらいなんですよね。で、その中で僕はムーアというサーバーで、まあさすがにプレイネームはゲームネームはこのトロンとは全く別の、全くつながりがない、全く別の名前でプレイしてるんですけども、一応チームがですね、一号一栄という、一号は 果物のイチゴで、イチエは、一つの枝と書いてイチエという、で、イチゴイチエというチームに私は所属しておりまして、現在ですね、50人、もう50人いってるんじゃないかな。うん。結構人数が多いんですよ。で、そこで、まあ、まだね、僕が、買えない、作れないモビリスーツを譲ってもらったり、譲るっていうか、ゲーム内のね、通貨みたいなのも。この GNO には、お金という概念はなくて、ゲーム内のお金という概念はなくて、補給値って呼ぶんですけどもね。この補給値で、支払って、まあ欲しいモビルスーツをね、その補給値で交換するというシステムなんですけども、まあ自分がまだ作れないやつをね、その補給、チームの仲間から、定価の補給値で、買ったりとか したりとかしてね、自分の舞台を強化したりとかしております。で、まあね、自分もね、少しでもチームに貢献できればと思いまして、今、開発ポイントを一生懸命貯めまして、重モビルスーツのドムをですね、開発しようと思って、今、ポイントを稼いでいるところなんですよ。まあ、ていうかもう、時間の問題というか、ポイントは貯まったんですけどね。あと、時間の問題で、ドムが作れると思います。で、ドムを作ったら、今度逆に、ドムが欲しいチームの仲間に、定価の補給値で交換してね、お互い助け合いながら、プレイするという。まあ、これがね、まあ、GNO に限った話じゃないですけれども、まあ、ネットゲームの一つの楽しみ方ですね。おもちゃさん、政治献金ですか？後でこそりメールで教えて、裏がね。いやいや、そんな大したもんじゃないです。まあ、あまりね、その辺は、あまり突っ込まないでください。まあ、そんなわけでね、そういえば、木曜日に、久々に横浜に買い物に行きまして、まあそうやって GNO も始めたんで、久々にガンプラをちょっと買おうかなと思いましてですね、WAT3 に登場しました、F2 ザクの F2 ザクっていうのがあるんですけどね、それのハイグレード UC って144分の1のやつが、先月末に発売されましたんで、それを買おうと思ったんですけどね、どこにも売ってなくて、すごいがっくりして買ったのを覚えてます。でついでにコミック虎の穴横浜店に、行きまして、なんだいろいろね欲しいコミックスがあったんで、今回はエロい同人誌は買ってませんので、安心してください。っていうかあれだよね。もちろんね、虎の穴の店内は、一般向けの商品、コミックスとか、一般向けの商品とか、フィギュアとか、のコーナーと、18禁のコーナーがあるんですけども、明確に区切ってはいるんですけども、パーテーションが1枚、申し訳で程度にあるぐらいで、行こうと思えば別に行けないことはないんですよ。というか、よっぽど子供してるやつとか、学生服の客でもない限りは、行こうと思えば行けないことはないんですよね。 で、木曜日に久々にその虎の穴に行ったんですけども、学生さんのお客さんが男子学生、女学生ともにちらほらと一般コーナーにおりまして、なんだか緊張しましたね。まあその中でまあさよなら絶望先生の第20週、DVD 付きの限定版とか、あとはなんだっけ、漫画版桜台大戦の第2部1巻とかね、あとは週刊アスキーで、連載されておりますパーツのパという、秋葉原の、どっかにある架空の PC パーツショップを舞台にしたのんびりとした日常を描いた漫画なんですけども、まあ、それの第2巻を買ったりとかしております。ピグさん、どうもこんばんは。ノイエンビッタンザクですね、燃えるということで。そうです、あのビッター将軍がね乗ったザクでもあります。ちなみにですね、今月かな、今月同じ F2 ザクの、連邦軍鹵獲仕様のっていうか、まあ正規色を変えただけなんですけどね、が出るらしいです。ちなみにブースターはロケットブースターは残念ながら付属しておりません。でもですね、頭に3枚のアプリケアーマーがついているパーツは、別パーツであります。まああとはなんだろうね、でも欲しかったんですよね、本当に F2 ザクハイグレードというシーンの、あのマスターグレードのはね、いまいち全体のバランスが良くないんで買わなかったんですよ。でもハイグレード UC の方はね、結構デザインが設定に近いんで欲しかったんですけど、どこ行ってもなかったんですよね。どこ行ってもっていうか、まあ横浜のヨドバシカメラと、あとは相鉄線入り口近くの、横浜駅相鉄線入り口近くの足立玩具店しか覗いてないんですけどね、うん、いや本当欲しかったんだけどな。なんかね、パーティングライン消すところもね、ほんと少ないらしいんですって。それでいてプロポーションに破綻がないってことで、すげえ欲しかったんですけどね、どこも売り切れでしたよ。残念です。ピグさん、ちょっと似た体験として、修学旅行の高校生たちにぐるっとステージを囲まれた中でメイドさんとチェキ撮影したことあります。すげえなそれは。ステージってだってあそこそんなに広いステージでもないでしょ。でその中ですごいな、やっぱもう本当に観光名所だよね、あの店は。テレビが秋葉のメイドカフェ取材するときも大抵あそこだしね、ほとんど観光名所だよねあそこね。あえてどの店とは言いませんがね、えすげえな、それはまた勇気がいるな、僕にはできないね。さて、 そんなわけで、次の曲っていうか、もうほとんどもう残り放送時間ないんだよね、実を言うと。やっぱ1時間じゃちょっと難しいのかね。ただね、1回でアップロード、後日、まあ、なるべく一両日中に、ネットラジオ専用のブログの方に、アップロードして、またこの掲示板の方に、アップロードしましたよって報告もしますし、で、ポッドキャストの配信もするんですけども、一回にアップロードできる容量に限りがあるんで、1時間放送がやっぱ限界なのかなっていうのもあるんですよね。あとは、全体で、バックナンバーも含めて、まあ、それはですね、最大2ギガまでできるんですけども、100メガバイトずつしかね、容量を増やしてくれないんですよ。まあ、いろいろと著作権無視してやってるところもあるんで、あんまりでかいこと言えないというか、今回の容量アップの申請もよく無事に通ったよなっていうふうに逆にびっくりしてるぐらいなんで、まあ100メガバイトでもアップ容量がね増えたのはありがたいなっていう感じで、全体のね、ネットラジオ専用ブログのアップロード容量が、なんで どうしてもねやっぱり1時間ぐらいがね限界なんですよね。まあ試しに調子もね出てきましたんで、まあ今日はともかくとしまして、どっかで一遍1時間半ぐらいだったらちょっとテストでやってみたいなとも思っております。まあそういう予定もありますよということで、よろしくお願いします。じゃあそんな中で、曲を流すのもかなり、勇気がいるんですけども、ですね、じゃあ次の曲、クッシーこと串田明さんで、コミックショップ虎の穴イメージソング虎のプライド、こちらの方をお聴きくださいませ。
青い星でさ
はい、そういうわけでエンディングとなりました。はい、最後に掲示板の方をちょっと読み上げたいと思います。ピグさん、ステージ周りの座席、この間座った席、あそこね、に5、6人修学旅行生がいて、へぇー、あ、そこにいたのね、なるほどね、あ、それでステージを囲まれたってことか、あ、なるほどなるほど、あのカウンター席みたいなとこね、ステージカウンター席みたいな、なるほど、で、おもちゃさん、アンコール、アンコール30分、やりたいのはやめますけど、まあ、今月中に試しに1時間半はやりたいと思います。ちょっと今夜は、ちょっと体調も万全じゃないので、体調優先させていただきます。申し訳ないです。などは今月中には、一回試しに1時間半はやりたいと思います。やっぱり話足りないところもありますしね。うん、そういうわけなんで。まあ、それなりに期待していただければと思います。ピークさん、ちょっとひるんだんですが、遊び慣れていた手を装わないと負けだって思って二人の手でハートとかやって赤面を押さえて席に戻りました。あ、トークと音量の、あ、音楽の音量バッチリですということで、はい、ありがとうございます。放送用ソフトを完全に入れ替えまして、新しいソフトでやって、まあ複雑な話なんですけど、まあ前のソフトだと音楽ファイルの音量そのまま流れちゃうんで、だから音楽だけ音がでかかったっていうのがあったんですよね。まあそういうことなんで、まあこれから大丈夫かなって感じですね。まあ、まあ一応ね、テストは繰り返したいと思います。まあそんな感じで、今週はこんな感じでお別れしたいと思います。じゃあ、いつものエンディング曲を聴きながらお別れしたいと思います。じゃあそのわけで、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。じゃあまた来週、さよなら。